Point Fly
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
もう春休みもあと半月か。
あっという間だったね。
半月後には2年生だよ。授業何を選択するか全然考えてないよ。
私もあんまり考えてない。その場のフィーリングで考えようかなって思って。
まあちゃんと授業のガイダンスもあるしね。
説明聞いてからじゃないと内容もわからないしね。
後で先輩たちに聞こうね。
うん、それで面白いの選ぼう。
うん。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。本日の質問はラジオネームドレミファソファミレドさんからの質問です。景気が悪く、先日勤め先の給料が減額されることが決まり言い渡されました。そこで家計も苦しいことから妻にもパートに出るようにお願いしたのですが、子供が小さく、なかなか希望の条件にかなう勤め先が見つかりません。そんな時に自宅でできる簡単なパソコン入力の仕事で毎月10万以上の仕事紹介というチラシが郵便受けに入っていったため、妻に連絡すると講習を受けることが条件であり、専用のソフトを購入しないとできない仕事だけれども、半年で十分に元が取れるだけの仕事の発注があると言われました。そのためこれまでの貯金を切り崩し、講習料とソフト代合わせて50万円を支払いました。しかしその後何度問い合わせても、仕事が少なくなっているので仕事の順番まで待ってほしいと言われ続け、とうとう半年が経過してしまいました。そしてついにはその業者と連絡が取れなくなってしまったのですが、私は詐欺にあったのでしょうか。それとも民事の問題でこの景気状態だとやむを得ないことなのでしょうか。今後の対応策を教えてくださいという質問です。カホはどう思う？
私はどう見たって詐欺だって思うけどな。
そこで本日は岐阜県弁護士会副会長の古田修先生にお越しいただきました。古田先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、この商法は、
はい、
問題が多いというところで、
はい、
えー、 特定商取引法という法律の中で、
はい、
名前は難しいんですけれども業務提供誘引販売取引っていうふうに定義をされてまして、
はい、
消費者にとって問題が多い、取引形態だということでいろいろ規制がされてます、
はい、
つまり、収入が得られるよって誘って、
はい、
商品を買わせたり、
はい、
資格の受講をさせたりとこういう取引ということです、
はい
はい、
質問者が私は詐欺にあったのでしょうかって聞いてますけどこの場合詐欺にあったんですか、
一般的に言えば騙されたんだと思います、
ですね、で
これが刑事事件としての詐欺かって言われると、はいはい、業者に騙す意思があったのかどうかっていうところで、はい、直ちに詐欺に当たるかどうかっていうことは難しいと思いますが、はい、一般的には騙されたんですねっていう評価はできるだろうと思います。
あ、はい、はい、じゃあこれは一般的には詐欺には当たるけど刑事的に見たら今すぐこれを詐欺だって判断することはできないってことですよね。
難しいっていうことでしょうね、はい、
この場合詐欺にもうこれあったと前提で今後の対応策を教えてくださいとのことですが、はい、どうしましょう。
はい、50万円かかりましたっていうふうにおっしゃってまして、
はい、
料金をすでに全額支払ってるのか、
はい、
まだ残りがあるのか、
はい、
これが問題文からはわからないんですけれども、
はい、
もしこれがクレジットでまだ残代金があるということであれば、はい、この、業務提供誘引販売取引っていうこの契約をですね、
はい、
取り消す、まあ、取り消す理由としては、その10万円以上の仕事紹介っていうチラシの文句が、はいはい、不実告知にあたるということで、
はい、
取り消す。で、取り消すことによって、はい、審判会社との立て替え払い契約についての、公弁権の接続っていうことで、
はい、
今後の分割金の支払いを止めるっていうことは可能だと思います。
はいはい、まずそれをやらなきゃいけないってことですよね。
そうですね。
ってことは、はい、もし全部50万が全部だったとして全部払っちゃったっていう場合はどうしましょう。
はい、払ってしまったっていう場合に、はい、まずクレジットじゃなくて業者に払っちゃったっていう場合ですね、
はい、現金で、
はいはい、この場合もまず契約を取り消しますね。取り消すと、はい、契約が初めからなかったことになるので、
はい、
原状回復義務ってそれぞれが元の状態に戻す義務がある、はい、だから50万円を返してくださいねっていうことなんですが、
はい、
連絡が取れない、
はい、
こういうような商法をする会社代表者が果たして、
はい
はい、任意に返してくれるかどうかお金があるかどうか
ですよ、ね、
はい、非常に、見込みは苦しい辛いというところでしょうね
ですね。もしじゃあクレジットで50万を支払った場合はどうなるでしょうか。
はい、
はい、
一つ例外的な、事例なのかもしれませんけれども、
はい、
ダンシングのモニター商法という事件がありました。
はいはい、
これは、布団を審判会社を使って売って、はい、モニターをすると高額な、料金が払えるということでお客をいっぱい集めたという事件、はいはい、事件だったんですけれども、
はい、
この事件では、審判会社が、
はい、
販売代理店を十分監督していなかったというところで、
はい、
不法行為責任を認めまして、
はい、
消費者が審判会社に払った代金が消費者の損害だということでそれを返せっていう判決が出ました。
あ、はい、
ですから今回のこの、商法っていうのかな、これが、はい、悪質だということで、
はい、
審判会社が、販売店を十分管理していなかったっていう事情があれば例外的ですけれども返ってくる可能性がないわけではない、
はい、
というふうには思います。
でも現金にしろクレジットにしろまあ、確率返ってくる確率は低いってことですよね。
非常に低いだろうと思います、
はい、まあ、まずは契約にこういうのに引っかからないということが大切ってことですね。
そうですね、引っかからないこと、はい、で契約しちゃったらクーリングオフを考えること、
はい、
この2点だと思います。
はい、 今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は岐阜県弁護士会副会長の古田治先生に回答いただきました。古田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。
民訴イエロー、
決してピンク商法じゃないのよ。
商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は前谷和則先生だよ。
お、今日は前谷先生なんだ。
そうだよ、前期に歴史学の講義でお世話になったよね。
うんうん、
前谷先生の専門はイギリスの経済の歴史なんだよ。
へえ、どうして前谷先生はイギリスの歴史を専門にされたんだろう。
なんでも前谷先生が子供の頃は日本の経済はイギリスをモデルにするのが主流だったみたいだよ。
ほう、そうなんだ。
ちなみに前谷先生は和歌山県出身なんだって。
へえ、前谷先生、和歌山県出身なんだ。あ、前谷先生は和歌山ではどんな学生生活を送ったのかな。
前谷先生は高校時代、理系でかなり勉強ができたらしいの。
おお。
それで学校の先生に勧められるまま某国立大の工学部に進学されたの。
ほうほう。
けど入学してみたら自分のやりたいこととは何か違うって思って大学を辞められて、歴史が昔から好きだったから家族に反対されながらも文学部に再度入り直したらしいの。
そうだったんだ。やっぱり関心があることの方が学ぶ意欲が強いもんね。
確かに。
うん。
あ、それで、前谷先生のすごいなって思ったところなんだけど、なんでも前谷先生は1年生の時から大学院に入るための勉強をされていたんだって。
え、1年生の時から？早い
だよね。でもそのおかげでストレートで大学院に入学できたらしいよ。
おお、やっぱり計画を持って学生生活を送るっていうのが大事ってことだね。
なほ、いいこと言う
でしょ。あ、じゃあ次に前谷先生の趣味を教えて。
うん、前谷先生の趣味は読書だって。前谷先生はいっぱい本を持っていらっしゃるんだけど、定年したら全部読みたいって言ってたよ。
前谷先生の研究室って本が綺麗に整理されてて、本屋さんみたいにたくさんあるもんね。その中でも何か前谷先生が学生におすすめの本とかあるの？
それもちゃんと聞いたよ。
うん、
五味文彦、鳥海エス氏編、もう一度読む山川日本史っていう本だって。
日本史？私に歴史苦手なんだよ。テストとか悲惨だった。
でももうテストはないんだから暗記する必要はないんだよ。
ああ、
時代や歴史の流れが面白いんだって。
そうなんだ。覚えなくていいなら私でも読めるかも。
あと中学校や高校の教科書も読み直すと面白いって言ってたよ。
あー、教科書はもう読みたくない。
あ、実は、私インタビューに行く前、前谷先生は科目で怖そうな先生だなって思ってたの。けど実際にインタビューに行ってみたらたくさん話してくれるし、すごく生徒に対しても熱い先生だったんだ。
そうだったんだ。意外と厳しかったり怖そうな先生って学生思いな先生が多いよね。
そうだね。
うん、
では最後に前谷先生に法学部生に対して一言いただきました。
自分が老人になった時どうなりたいかのように長期的なライフプランを考えて行動してほしい。真剣に将来を考えられるのは今しかない。具体的に計画を立てることだって。
私もちゃんと計画立てなきゃね。
そこで私のまとめる前谷先生とは、歴史が大好きで学生思いな優しい先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、うちんたーの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？ってか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
マナー、マナー、学んでポーン。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。そういえばこの前読んだ小説で人類は皆平等だって書いてあったんだよね。
そうなの？
うん。
でも私は平等じゃないと思うな。
え、なんで？
だってお金持ちと貧乏じゃ違うし、
うん、
生まれてくる家は選べないでしょ。
そこで今日は日本における法的平等ってなんだろうって話をします。
はい。
日本における平等っていうのは、平等権の基本原則は日本国憲法14条で定められていて、すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと法のもとの平等を保障されているんだよ。
確かにこれなら平等そうだよね。
憲法は平等を保障しているんだけど、あらゆる特別扱いを禁止する趣旨ではなく、不合理な特別扱いを認めないとしているんだよ。判例上はまだ明確な基準は決まってないんだけどね。
あ、そういえばそれ講義でやったね。確か学説が2つに分かれてる箇所でしょ。
そうそう、絶対的平等と相対的平等。平等を考える際には常に比較の問題を伴います。当事者の個性や能力などの違いを無視して一律均等に取り扱うことが絶対的平等の基本だよ。でもいかなる場面でも各人の違いを無視して均等に扱えば逆に不公平になることもあるよね。これを放置すれば不平等な状態が拡大することにもなりかねません。その時は逆に各人の違いを考慮して取り扱いに区別を設けて実質的な平等を図らねばなりません。このようにしてなされた平等を相対的平等と言います。相対的平等の典型例ってわかる？
例えば所得税の累進税制とかかな。
そうだね。でも相対的平等が言う等しいものは等しく、等しからざるものは等しからざるようにっていうのは簡単だけど、合理的な理由に基づくか否かの判断基準を設定するって必ずしも容易じゃないんだよ。
確かに明確な基準ってあるようでないからね。
判例とかニュースを見ていると 家族関係や労働関係における男女差別の問題を中心に、訴訟を通じて不合理な特別扱いを廃止しようとする働きが強まってきているように私は感じるかな。
やっぱりいずれにしてもまだまだ平等についてはしっかり決まっていないんだね。
それだけ平等って大切だし難しい問題だからね。出だしの過保の話だけど、生まれてくる家を選べないっていうのもある意味平等だと私は思ってるよ。
そうかな。
まあそれは私がそう思える環境にいるからであって、もし他のところにいたらそうは考えられないかもしれないけどね。これからも奈穂が法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスはローアンダーハイフンウォッチアットアリスドットアサヒハイフンユードットエーシードットジェーピーです。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報は施設設備に関する情報です。皆さんは朝日大学の中に裁判所の法廷を模した模擬法廷があることをご存知でしょうか。朝日大学法学部の学生なら知っているかもしれませんけど、その他の方々にはあまり知られていないと思いますが、いかがでしょうか。この模擬法廷は朝日大学法学部の開設に合わせて当初から設置されていましたが、なかなか活用されていませんでした。
2009年6月に岐阜県弁護士会と学術交流協定を締結されてから、中学生を対象としたジュニアロースクールや弁護士会初段階の研修会などに活用され始めたほか、学内においても劇団朝日大学が模擬裁判劇の練習場所、活動場所として頻繁に活用されるようになりました。模擬法廷をめぐるこうした動きに対応し、朝日大学では裁判員裁判に対応できるよう、現在3人掛けの法壇を9人掛けにすることで模擬法廷を改修することとなりました。4月の入学式に備えて、この春休み中に改修工事を実施します。一般の皆さんにも4月以降にどうぞ見学にお越しください。見学希望の方は事前にご連絡ください。連絡先は電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課法教育担当の野村までご連絡ください。以上、朝日ナウでした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく。
そういえば今年は花粉がすごい飛んでるらしいね。
実はそうでもないらしいよ。
え、どういうこと？
去年が例年と比較して少なかったから、去年と比べると多いからすごいって言ってるんだって。
ってことは少ないまたは普通ってことなの？
それでも例年よりは多いそうだから、花粉症の人はすごい大変だよね。
もし花粉症になったら私全く勉強が手につかなくなりそう。
元からじゃなくて。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/raw-watch/ またはメールアドレス raw-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。